お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙2章7節から17節と3章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙2章の学びをしていますが、2章の7節から8節。あなた方はむしろその人を許し、慰めてあげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。そこで私は、その人に対する愛を確認することをあなた方に勧めます。パウロはここでこのように言っているのです。その人は自分自身の罪のせいだけでなく、あなた方が彼を受け入れないことで圧倒されてしまうでしょう。ですから今、彼の背中に手を回し、彼をあなた方の交わりに回復してやりなさい。パウロはまたガラテヤの信者たちにこのようにも書き送っています。ガラテヤ人への手紙6章の1節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。第二コリント人への手紙に戻りますが、2章の9節から11節。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します。私が何かを許したのなら、私の許したことは、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。悪魔は何とかして私たちを失望落胆させ滅ぼそうとします。またある時には悪魔は不道徳に対して私たちの目をつぶらせます。残念ながら今日、教会の中でも不道徳が行われている場合があります。明らかな不道徳の問題を起こしているのに、それを知っていながら黙認しているというようなことが教会の中ではあるのではないでしょうか。もし不道徳に目をつぶるなら、私たちはキリストイエスの御名に傷をつけているのです。もし私たちがその人の罪を責め、その人が悔い改め、本当に自分の罪から立ち返ったのだとしたら、私たちはその人を許してあげるべきです。残念なことですが、私たちの中には他の人を許そうとしない頑固な人がいます。それは不道徳を行う者に目をつぶるのと同じように悪魔に付け入る隙を与える機会を与えてしまうのです。そのようにしてサタンはクリスチャンをうまく利用して教会に混乱をもたらします。ですから人を許すということはとても大切なことです。保守的な教会の中でさえもあまり聞くことのない二つのことがあります。一つは自分の罪を認めて許しを請うということ。そしてもう一つは罪を告白する人々を許すことです。どうでしょうか？あなたの教会の中には人を許さない、または人を裁く、頑なな雰囲気はないでしょうか。 私たちはみんな罪を犯す可能性があるということを覚えている必要があります。他の人が何をしたとしても、私たちも同じことをしてしまうかもしれないのです。そのような人が自分の罪を悔い改めた時には、彼は柔和の霊のうちに回復されるべきなのです。その人は交わりの中に再び入れられるべきであり、それは大切なミニストリーの一部なのです。12節。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、パウロはトロアスに行って宣教の門が大きく開かれているのを見ました。そのときには、彼がそのまま進んでコリントに行くことよりも、彼がトロアスに留まって福音を述べ伝えることが神様の御心でした。パウロは気まぐれだったのではなく、神様が彼にくださった宣教のチャンスに対して誠実だっただけです。13節。兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。トロアスで福音を述べ伝えていた間でさえ、彼の心には悲しみがありました。なぜなら、コリントの改宗に関する伝言をパウロにもたらすためにテトスが来なかったからです。そこでパウロはマケドニアのピリピに行きました。そこでようやくテトスに会うことができて、コリント人たちが彼らの改宗の中にあった罪を取り扱い、罪を犯していた人は悔い改めて罪から立ち返った、という伝言をもたらしました。14節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。福音は述べ伝えられるところではどこでも悪魔の仕業を打ち破り、私たちに完全な勝利をもたらすことができます。ですからこのような福音を述べ伝え、また他の人に分かち合う働きというのは、神様からあなたに与えられた特別な特権なのです。ここでパウロは、福音を述べ伝えることは勝利の入場を行っているようなものだと言っています。この表現の背景には、ローマ軍の勝利の凱旋入場があります。ローマの偉大な将軍の一人が開拓地に出かけますが、当時はそれがヨーロッパであったかアフリカであったかもしれません。そこで彼は勝利に次ぐ勝利を収めます。ローマはほとんどの戦地で勝利を収めることができました。征服者はその後、ローマに戻り、そこでは、町への大きな勝利の凱旋パレードが行われたはずです。時には勝利の凱旋は朝から夜遅くまで続いたと言われています。そしてローマの征服者は彼が分取った家畜や戦利品を携えてきます。そして行列の先頭には解放されようとする人々がいます。彼らは捕虜になっていましたが今自由にされ、ローマ市民になることができます。しかし行列の後ろには刑に処せられるべき捕虜になった人々が鎖につながれています。このような勝利の凱旋の中ではいつでも香りの良い香がたかれました。彼らは自分たちの神々に香を焚いて勝利を感謝しました。ですから行列が通る間ずっと甲からの煙が雲のようになり、時には通り過ぎてゆく行列を覆い隠すほどでした。このような情景を思い描いてパウロは言っているのです。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え。これは非常に心揺さぶられる表現です。これはもしあなたがキリストのうちにあるなら、あなたに敗北はないということです。 クリスチャンには敗北することがないのです。ここでパウロは、神様がいつでも私たちを勝利に導いてくださると断言しています。でもある人は次のように言うかもしれません。パウロはエペソでは素晴らしい働きをしたかもしれませんが、でもアテネではそれほどでもなかったではありませんか。パウロはここで、そのどちらの場所でも勝利を収めたと感じているのでしょうか。パウロは言います。そうです。神様はいつでも私たちをキリストにあって勝利を得させてくださいます。またこう断言します。至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。するとあなたはこう言うかもしれません。私たちが誰一人キリストに導くことができなくても私たちが勝利を得ているというのですか。その通りですとパウロは言います。15節。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。勝利の凱旋の中には自由にされる人たちと刑に処せられる人たちがいました。でもすべての人々が勝利の凱旋のパレードの真っ只中にいたのです。その人が信じるか信じないかはその人と神様の問題です。ですから私たちは人が救われるかどうかにかかわらず福音を単純にまっすぐに述べ伝えればいいのです。第二コリント二章の16節。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと、パウロは自分に与えられた務めの重大さに圧倒されています。この世で最も偉大な特権は、神様の御言葉を述べ伝えることです。全能の神様と共に働くそのような特権は他にはありません。私はアメリカ合衆国の大統領選挙に出たいとは思いません。到底解決できない問題ばかりの現代にどうして大統領になりたいのか理解するのは難しいことです。でも神様の御言葉を述べ伝えることは栄光に満ちています。なぜなら神様はその働きの中で必ずいつでも私たちに勝利を得させてくださるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がロサンゼルスで牧師をしていたとき、毎週日曜日、必ず誰かがキリストに立ち返り、そしてとても大勢の人たちが救われました。福音が述べ伝えられて、大勢の人々がキリストに立ち返るのは非常に興奮する経験です。なぜならそこにキリストによる福音の勝利があることを見ることができるからです。救われた人たちにとって、福音を述べ伝える私たちは命に至らせる香りなのです。ある人は次のように言うかもしれません。でもキリストを拒む人たちにとってはどうでしょうか。それは彼らにとっては私たちは死に至らせる香りなのです。私は当時、メッセージをした後、回収に向かってよくこう言いました。もしもあなたがキリストを拒絶した後にここから出て行くなら、私はおそらくあなたの最悪の敵になるでしょう。なぜなら、 もうあなたは神様の御前に行って、自分は福音を聞いたことはないということができないからです。ですから福音を伝えられるすべての人が勝利の凱旋の中にいるのです。そして多くの人たちは残念ながら自由にされるのではありません。彼らは裁かれるのです。ですから私たちの永遠の運命がどのようになるかにかかわらず、私たちはすべてイエス・キリストの勝利の凱旋の中にいるのです。なぜなら死は必ずすべてのものに勝利を得られるお方だからです。ですからすべてのものは膝をかがめ、イエス・キリストは主であると告白しなければなりません。その人にとって主が救い主であるか、裁き主であるかどちらかであっても、一人一人すべての人がいつの日にか主の前に膝をかがめます。このような勝利の福音を述べ伝える務めに召されていることを、パウロは心の底から栄光に感じて、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうと言っているのです。ここには、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りですと書かれていますが、今日、神様の御言葉が伝えられ、この香りを立ち上らせなければなりません。そして福音を携えてゆく私たち自身も、ある人たちにとっては命に至らせる香りであり、他の人たちにとっては死に至らせる香りなのです。第二コリント人への手紙2章の17節。私たちは多くの人のように、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことをせず、真心からまた神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。私たちは神様の御言葉を変えたり、歪めたり、商売にしたりするのではなく、神様の御霊が私たちに御言葉の真理を明らかにしてくださるように、真心を持って御言葉を述べ伝えるのです。さて、第二コリント人への手紙三章の学びに入りますが、パウロはミニストリーの勝利のことを話した後、今度はミニストリーの信頼性について話します。一節。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。パウロは率直に尋ねています。私の雇い主からの推薦状が必要でしょうか。私が神様のミニストリーをするものだという神様からの証明が必要なのでしょうか。いいえ、私にはそのようなものは必要ではありませんとパウロは言い、次のような理由を挙げています。2節から3節。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく、人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。どんなミニストリーでも、それが効果的かどうかの証明は、そのミニストリーに神様からの推薦状があるかどうかです。神様は推薦状の手紙を配るようなことはなさいません。それはその人の心の板に書かれるものだからです。放送伝道を通して、キリストに立ち返った人たちからの多くの手紙を受け取ります。数年前、テキサス州のヒューストンで、ある家族が私のところにやってきました。彼らは私の放送を通してキリストに立ち返ることができました。もし彼らの他に誰一人としてそこのラジオ番組で救われなかったとしても、私はやりがいがあったと感じました。彼らは キリストを信じる決断をする前に3ヶ月ラジオ番組を聞きました。そしてその後、家族全員がキリストを救い主として受け入れました。彼らは私がテキサス州に持っている神様からいただいた何通かの推薦状そのものなのです。ですから私にはそのような神様からの推薦状がアメリカにもまた世界中の至るところにあるのですとマギー博士は述べています。パウロはコリントの信者たちに言います。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。4節。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。この説は私に一つの確信を与えてくれます。私は聖書が神様の御言葉であると知っています。神学校にいた時にも、私は聖書は神様の御言葉だと信じていました。そして私は知的に聖書が神様の御言葉であると確定することができると思います。でも今日、私はもう知的な論証を必要としません。今の私にとっては、その確信はもっと単純なことです。神様の御言葉の証明は、神様の御言葉がそれを読み、理解し、そして信じる者に何をするかにかかっています。プリンの美味しさの証明は食べることにあると言った人がいます。ですから神様はこのように言われます。詩篇34篇の8節。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。聖書はそれを理解し、信じる者に救いを得させる神の力です。ですから信仰は実験であり、また神の言葉はそれを体験的に実証することができる神の霊感された言葉なのです。3章の5節。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神様は決して特別な何か偉大な人物を探しておられるのではありません。神様はご自分の目的を達成するためにこの世の弱いもの、小さなもの、取るに足りないものを選ばれるのです。私たちの資格は神様からのものなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は勝利のミニストリー、キリストの栄光あるミニストリーというテーマで、第二コリント人への手紙2章7節から17節と3章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。